皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は下村静子と
久保一津子です。
はい、もう夏休みが終わりということでね、皆さんどんな夏休みを過ごしておられたでしょうか。ひょっとして、ボランティアにね、被災地へというような方もおられたんじゃないかなというふうに思います。今週と来週2週間にわたってはこの東北の方へ、ボランティアに行ったという学生の皆さんをお迎えしましてお話を聞いていこうと思います。15分間お付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて、今週と来週は、東北被災地へボランティアとして活動しに行ったという、学生の皆さん3人にお越しいただきまして、どんなふうなことをされたのかという話を聞いていきたいと思います。早速ですね、自己紹介を順にしていっていただきたいなと思います。どちらからでもいいのでどうぞ。
あ、はい、皆さんこんにちは。留国大学社会学部社会学科4回生の高田康人です。よろしくお願いいたします。
お願いします。なんか喋り方がどっかもうなんかどっかのテレビとかラジオ
芸人さんみたいな
口調がそんな感じですねはい、続いて、
はい、同じく留国大学法学部政治学科から参りました服部亜由紀と申します。あ、よろしくお願いします。
法学部政治学科というだけあって、でも、服部亜由紀でございますと結構かしこまった感じでございますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一人、
はい、同じく留国大学なんですが大学院生で政策学研究科の修士1回をやっております鳥部雅人と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということは3人の中では鳥部さんが一番年齢的には上ということになるんですかね。
はい、2人よりは1歳だけですけど、
はい、でも同じ留国大学の方たちではありますが、学生さんではありますが、はい、それぞれ学んでいる学部は違って研究科は違っていてということなんですが、もともとはどういうことでそのボランティアに被災地の方には行かれたんでしょうか。
もともとはその留国大学の法学部のゼミで深尾ゼミっていうゼミがあるんですけども、はい、そこの学生たちが今回ボランティアバスを岩手県に出すということで、そこに僕たちがたまたま居合わせたっていうのが最初のここの出会いであったりっていうところですね。
ああ、そうですか。ゼミでボランティアバスを出そうということになったわけですか。はい、それは皆さんが行かれたのはいつの話だったんでしょうか。
と6月の24日から27日までの、はい、4日間ですね。
で、4日間、3泊4日で行かれたわけですか。
そうですね、3泊で、うん、2泊は現地の、花巻の方で泊まって、はい、1泊は、帰りはもう車中泊で戻ってきたという形。
結構強行軍ですよね、その車中泊というのがね、うん、実際その6月の24日から27日までで、じゃあ作業としては25、26日、2日間されたということで、はい、ボランティアの活動された場所というのはどこだったんですか。
場所は岩手県の下平郡山田町というところで、はい、釜石市から北に30分ほど行ったところになります。
うんうん、その、地域というのはどんな現状というかのところでしたか。被災地といってもいろんな多分ね、場所場所によって状況が違うと思うんですけれども、どんな現状だったところだったですか。はい、どなたでもいいです
よ。岩手ってね、ちょっとだいぶ北なんで、うん、なかなかボランティアの人も少ないっていうようなことを聞いてましたけどね、うんうんうん、どうでしたか
現状ということで言えば、はい、うん、もうテレビで見たまんまで、民家の瓦礫撤去っていうのは最初から僕たちも聞いてたんですけど、実際民家の跡もほとんどなくて、 もう空き地の状態でそこにも瓦礫が散らばってるっていうぐらいの状態で、
もう完全にじゃあ家の自体は、
そうですね、家が残ってるとこもあることはあるんですけど、やっぱり全体を見渡したらもう海から近いということもあるんで、うん、なかなかひどい現状でしたね。
町があったっていうのがわからないような感じなんですね。
そうですね、例えばスーパーの看板だけあってスーパーがないとか、そうですね、なかなかひどい、
うん、ちょっと唖然としますよね、見た時ね、
う
ん、
そうですね、
うん、で、そこでの作業ですけれども、今瓦礫撤去という話が出ましたけれども、実際その瓦礫を一つずつ取り除くような、
そうですね、まあ、何々さん家に行ってくださいね、まあ、個人宅のお家に行ってくださいねって言われて、
うん、
でそこで個人の、まあ、瓦礫であったりでありますとか、
うん、
まあ、お家なので、まあ、思い出の品も出てくるんですよね、うん、それで、まあ、思い出の品と、まあ、瓦礫っていうのを、まあ、分けて、まあ、作業をするっていうことでしたね。
今聞いた話だと、その跡形もどこにあったのかわからないような状況で、ただ瓦礫が山積み状態になっているということは、そのお家の方だったらここからここぐらいまでが自分の家やったっていうのわかるかもしれへんけれど、初めて行った人にはどこからどこまでがその人の家なんやろうっていうのわからないような感じですか。ああ、そんな状況。
家の跡形だけは、跡のだけはあるんですけど、もう何々さん家に行ってくださいねっていう、もう表札もないですし、もちろん、うん、家もないですし、もう跡形もだけでした、ね、
土台
だけでした
ね、はい、そうですね、う
ん、じゃあ訪問するそのうちのね、何々さんって言って探していかないと行きつけないですよね。で、どうでした、その作業としては、やっぱり瓦礫の撤去って言ったら、まあ、いろんなものが流れてたりとか潰れてたりとかっていうことなんでしょうけれども、かなりやっぱり体力のいる作業だったんでしょうか。
そうですね、体力は確かにすごく必要なんですけど、ただやっぱり時期もちょっと夏に差し掛かってるっていうのもあって、まあ、こっちの体力っていうのもやっぱり温存というかしていかないとダメなんで、こまめに休憩は取るようにしてましたし、
うん、
なんで1日の作業時間で言ったらもう4時間もないぐらいなんで、
うん、
まあなんとかできたかなというぐらいの感じでした、はい。
じゃあそのお家の方もその作業には立ち会われるわけですか。
そうですね、僕たちがやっていた時は立ち会っておられました、
うんうん、さっきね、思い出の品をっておっしゃってましたけど、お店の方じゃないとどれが大事なものなのか、残したいものなのかっていうのもわからないですもんね。
そうですね、僕たちがゴミだと思ってもその方にとってはすごい大事なものっていう場合もあるんで、
うん、
またその逆にあんまりいろんなものを残しすぎてもそれはゴミやでっていう場合もありますし、
うんうんうん、
その辺の判断はやっぱり僕たちだけでは難しいですね。
一回あったのが、まあ、その瓦礫の中に石ころが一つあったんですけれども、うん、それを僕から見たら瓦礫なので、瓦礫の方に撤去しようかなと思ったら、おばあちゃんが近づいてきてくれて、で、まあ、その石ころは、登山行った時の思い出やから捨てないでねっていうふうに言われて、
うん、
で、なかなかその作業もそういうことを言われてしまうと、
うん、
なかなか選別しづらいなっていうのもありましたしね。
うんうん、ね、一つ一つこう聞いてっていうわけにもいかないですしね。
そうですね。
いや、でもその分けるっていう体力も必要だけど、そうやってそのお家の方とこうコミュニケーションするお話しするっていうのがすごい良かったんじゃないかなって私は思いましたけどね。
あ、実際、まあ、僕も多分3人ともなんですけど、それぞれ活動中に、まあ、そこの個人宅のおじいちゃんだったりおばあちゃんだったりと会話する機会があったとは思うんですけど、僕は一番印象的だったのは、その実際その 3.11 の時にはそのお家にはいなくてですね、
うん、
隣の秋田か山形かちょっと忘れたんですけど、うん、そっちの方にちょうど温泉旅行に行っていた、
うんうんうん、
とそれでテレを見てびっくりして、その急にもう自分の家が心配だから帰ってきたっていう方の話を聞い たのが一番印象的で、まあ、実際自分はその被災してないんですけども、やっぱり家は流されて何もなくなってしまっていて、で、その堤防は近い残ってるんですけど、その両端がちょうど切れてるがために両端から津波が来て、ここが渦みたいになって、
うわ、
ここにあって右にあった家が左に行って、左にあった家が右に行ってみたいな状態が、その今もがれ、あの木材とかはないけど、そういうのが実際はあったんだよっていう話を聞くことができたので、それはもう僕たちじゃもう判断もできないし、実際も見てないので、それはもう言われて、あ、そうなんですかっていうふうにしか言えなかったんですけど、貴重な話が聞けたかなとは。
そうですよね。被災された皆さんにとっても、何かこう言葉に出して誰かに言うことで少し自分の心がね軽くなるっていう部分もね、
整理されたりってね、そうそうそう、いうことありますからね、
あるでしょうしね、まあ、ボランティアの人に話をそうやってできるっていうねことも一つ、少しは心がこう安らかになるような、そういうふうな機会になったのかもしれないなというふうに思いました。ではまた、来週はですね、実際に、まあ、もうちょっと皆さんがどんな風に現地に行って感じられたことがあるのかっていうのをもう少しね深く聞いてみたいと思います。
はい、はい、ではここで少し音楽をお届けしましょう。川辺ゆかさんの歌で思いいずればです。ではここで環境市民からのお知らせです。 NPO 法人環境市民が企画運営する全4回の社会を変えるリーダーになろう環境 NGO NPO レベルアップ研修が10月29日から始まります。第1回の講師は環境エネルギー政策研究所所長飯田哲成さんと環境市民代表理事杉本郁夫です。 NGO NPO のリーダーに必要とされる考え方の基盤、素養、知識、能力、技能を第一線で活躍している NGO のリーダーから直接学べるチャンスです。会場は京都私学会館、参加費は4回で3000円です。定員の20人に達し次第募集を締め切ります。詳しいことは環境市民のホームページでご覧ください。以上お知らせでした。
ということで、お別れの時間になりました。また来週も、3人の皆さんに来ていただいてお話を伺うことにしたいと思います。また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。